能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題はですね、先生が能楽師を志した時に高校生だったって話を以前お伺いしたと思うんですね、はいはい、でその時に部活動でバスケ部に所属されていた話をちらっとお聞きしたんです、
はい、
でそのバスケ部時代のエピソードとかちょっと今日はお聞かせいただければと思います。
なるほど。最初そもそもバスケ始めたのは中学生中1の部活でバスケ部に入ったわけなんですけども、小学校6年生の時にもう中学入ったら何の部活に入ろうかなって迷ってて、で2つ候補があったんですよ、野球とバスケで。バスケは実は姉がやってたんですね、一つ上の姉がバスケ部で、でその影響もあってバスケも楽しそうだななんて思って、全然ルールも何も当時知らなかったんですけど、それで迷ってて、でちょっと触りだけ姉に教えてもらったんですよね、あのまだ小学生のうちに。それで中学入って、まあ、仮入部っていう形でバスケ部を見に行ったんです。でそしたらなんかもう入ったことになっててそういう扱いになっててですねそれでもうあの早々になんかもう野球の方は見に行く間もなくバスケ部に入ったという、そういう流れだったんですよね。
私たちの年代だとちょうど中学時代がバスケ部が一番人気があった時代なんです、
はいはい、
あのどうしてかって言いますと、あの少年ジャンプでスラムダンクという漫画を連載していて、はいはい、やっぱサッカーや野球よりもなんかバスケ部っていう時代があったんです、うん、それよりは先生の方がちょっと先輩 の時代なので、はい、
あの若干ですから時代の先を行ってて、
先を行ってた、
はい、僕たち多分始めて間もないぐらいにスラムダンクとか始まったんだと思うんですよね。ですからまさにそのジャストなところで、あとはあのちょっとマイナーかもしれないんですけど、あと月刊マガジンっていうやはり漫画雑誌でディアボーイズっていうバスケ漫画がやっぱりあって、その辺がですね当時非常に流行っていて、まあ、あのまあでもその影響を受けて入ったんじゃなくて、僕たちはどっちかというとまあ自然なりにバスケ部に入ったわけなんですけど。
なるほど。あのお姉様がバスケをされていたってご縁もあったというお話なんですけど、はい、そうですね、部活は厳しかったりしたんですかね。
まあ、ちょっとこれはもうね何十年って時効ですから、あのもう遠慮なく言わせてもらうと、僕のいた学校は実は超弱小校でですね、僕らの代が入るまで渋谷区という、まあ、東京都渋谷区の中のいわゆる区大会でもまあ大概一個も勝てないみたいな、あのそういうクラブだったんですね。まあ、あのそもそも10校ありまして、男子バスケ部がある学校が中学校ね渋谷区に10校しかなくて、うちだけ私立だったんですよ。
あとは公立、
他はみんな公立で、
区立中学校とか。
そうですそうです。で大概、まあ、よその地域は知りませんけど、大概公立の方が強くて私立の方が弱いんですよね多分。それで僕らは、まあ、あの自分たちの学年はすごいたくさん人数入りまして、実は20人ぐらい入ったのかな多分。でその僕の学年に、結論から言うとですね、僕はその学年で、まあ、副キャプテンになったんですね。でその学年にスーパーエース、もう名前別に言っていいと思うんですけど浜島君っていうスーパーエースがいたんですよね、はい、それから あと同じやはり学年で長田くんという、まあ、その中1ですでに173センチぐらいあったという、まあ、あの
大きい
キャプテンにな、彼がキャプテンになったんですけど、まあ、その2人がいて、まあ、僕と自分で言うのもなんですけど3人がもう学年の超主戦力という感じのサークルになっていったわけなんですけど、まあ、入った時に、まあ、その浜島くんとか長田くんとかがいて、まあ、僕もなんかともかく始めて楽しいし、それで1個上の学年は3人しかいなかったんです、先輩が。でその3人の先輩もみんなそれぞれ三者三様だったんですけど、みんなバスケが大好きで、それで多分入ってね、しばらくの間は、だからそうですね、多分中1の時の1年間ですかね、はもう放課後、要するにクラブ活動がある日っていうのは場所を使える使えないという問題が、まあ、要するに学校の中で、ね、今日は何部が使う日とかあるじゃないですか。そういう問題があって、普通普段だと週に2回ぐらいしか練習日ってなかったんですけども、それ以外の日もどっかしら場所を見つけて、上の3人の先輩と僕とそのエース浜島くんとキャプテン長田くんと6人でですね、3対3でもう就業の、要するに学校が終わるベルが鳴るまで毎日何時間とバスケをしてたんですよ。
それこそ少年漫画のような世界といいますか、
そうですね、
弱小バスケ部にそのエースになるような、はいはい、その期待のホープみたいなものが、方がね3面入部されて、はい、これきっとなんかどんどん強くなっていくっていう、そういうストーリー。
あ、そうですね、そういう話ですねそれで、はい、バスケって、知らない方はあれなんですけど、5人なんですね、
はい、
チームで出場する選手が5人、まあ、入れ替わりはもちろんベンチにいる十何人は入れ替わり自由なんですね。出たり入ったりできるんですけど、プレーするのは5人なんですね、一つのチームで。ですから上は3人だったんで、そこに浜島くんと長田くんがもう1年からレギュラーで入って、5人のバスケ部レギュラーだったんです、上の代では。だから僕が次の補欠、まあ、スーパーサブってほどでもなかった、大したことのないサブでしたけど当時は。それでその1個上の代の時に渋谷区準優勝まで行ったんですよね。
はい、
3回の大会のうち1回だけだったんですけど準優勝まで行って、それでまあ間をあんまり長く話すと終わらなくなるんで、先に結論から言っちゃいますと、僕たちの学年になってからは、中学2年の秋の新人戦というやつと、3年になっての春の大会、夏の大会、渋谷区3連覇したんですよね。1回も渋谷区では負けなかった、はい、つまり、はい、
何でしょう、やはり学業との両立というのも大変だった、
ね、いやいや僕はもう学業してませんでしたから
それこそバスケに熱中していたということですね。
そうですね、もう本当に明け暮れバスケにね、もう本当に夢中になって、あとね、同じバスケ部に入った中で遠藤くんという男がいたんですけど、
はい、
その彼はうちの学年でいうとこの 6,7 番目の選手ぐらいだったんですけども、はい、彼が実はうちが近所だっていうことは、まあ、入部して間もなく分かって、それで夏とかね、もう本当毎日のようにその近くの公園で2人で特訓したりとかね、はい、もうそういう世界でしたね、はい、
青春って感じ。
そうですねだからもう本当なんかずっと本当に寝ても起きてもバスケやってるみたいな感じで、そういう具合にして、だからまあ中学のバスケのその渋谷区3連覇っていうのは、まあある意味多分必然というか、おそらく今にして思うと、まあ、少なくとも渋谷区の10校の、バスケをやってた人たちの中では、はい、多分僕たちがバスケをやってる時間が一番長かったんじゃないかと思うんですね、単純な話、
まあ、身体能力とか高かったんだとは思いますが、
そうですね、それも結構あって、まあ、ただ残念ながら地区大会、要するに3つか4つの区が合わさった地区大会、ブロック大会っていうのが 区大会の上にあって、はい、それはね一回ベスト8までは行ったんですけど、やっぱりでもその先は行けず、都大会は2回出場したけど2回とも1回戦で負けちゃったんですよね。都のレベルではどうしても通じなくて、で一番最後は、私学大会って私立だけの地区の中の私立だけの大会で、まあ、つまり6校ぐらいしかなかったんですけど、まあ、早稲田とかね創実とか、はい、そういう、まあ、都でベスト4ぐらい行くような強豪校とかも
強そうですね、
はい、出てきて、そのね私学大会でやった時の決勝ですね、3年の夏最後の大会、その時はやっぱり20点差ぐらいで負けちゃったんですけど、でも今にして思うとあれは結構最初からなんとか勝負になると思ってもうちょっと作戦を立てていけばもうちょっと際どい勝負になったのかなって今にして思うと思うんですよね。ビデオがあるんですよ、試合の熱心なその父兄の人が撮ってくれてて、キャプテンの長田くんのお父さんだったかがね撮ってくれて、今も VHS に映したビデオを僕は実は持ってるんですけど、本当にねだからそういう意味ではすごいポテンシャルのチームだったと思うんですよね。まあ中3で僕は170すでにあったんですけど、身長はそれで一番低かったんですよ、5人のスタメンの中で3人は180センチあったんですよ。だから身長だけでもねかなり大きいチームですし、で何より中学を卒業した後高校1年の時だったかな、1年か2年の時だったか忘れましたけど、中学に遊びに行ったんですよ、中学のバスケ部に。でそしたら当時からずっと顧問だった先生が僕らにですねポロッとおっしゃったのが、僕はね君たちの代のことで未だにね外苑中学の先生から嫌味言われるんですよって言われたんですね。外苑中学っていうのは当時その渋谷区でもう超強豪校で、
原外ですね、原宿外苑中学。
あ、そうですそうです。だからその原宿外苑中学、もともと別の学校だったんですよ、はい、僕らの時は原宿中学と外苑中学別の
合併、
はい、で外苑がまあ超強豪で、その先生がやっぱり多分すごい教え方がうまい先生だったと思うんですけど、その先生がうちの学校の顧問の先生にその僕らの代のことをね卒業後に表して、自分が指導してたらあのチームは最低でも都のベスト4は持ってけたって言われたらしいんですよ。でそれをねその時浜島君と話したら、浜島君はいやそんなことねえよって、そんな僕たちのコーチは藤沢さんっていうすごい人柄が穏やかですごいいいコーチだったんですね、監督兼コーチ。まあ、僕も結構だから自分の性格とかもそのコーチの影響も受けてたりするなと思ったりするんですけど、であのコーチだから僕らは続けられたんだと、そのエース浜島君はそういうわけなんですね、藤沢さんだったから俺は続けて、他の監督だったら俺は辞めてたと思うと。でキャプテン長田君は結局、まあ、今医者になってるんですけど、医者になってもかつずっとバスケを続けるぐらい、医学部でもずっとバスケやってたぐらい、もう、まあ、本当一番のバスケ好きで、彼とは話した時にでも行けるもんなら行ってみたかったよね、ベスト4とか全国大会とかねとかいう話はしてて、僕の考えはどっち寄りかっていうと、どっちかっていうと長田君寄りなんですけど、大人になってからそのじゃあ都大会で1回も勝てなかった僕らっていうのを分析して考えてみると、まあそれは日頃この番組でも何かの時にお話ししたこともあると思うんですけど、当たり前の設定とか覚悟とかそういうところで多分変わってきて、要するに中学のバスケぐらいだと多くの学校は戦術なんてもうほとんどないわけなんです、まあ、好きなようにさせるわけです、まあ、
み
ん
な
そうルールは知ってるけどみたいな。でそのそういう中で僕らは日頃のお遊びバスケの延長でも多分ポテンシャルの違いで、渋谷区ぐらいだったらもう無敵でいられたんですけど、都大会出てくるような学校はやっぱ各地区の上位の学校なんで、みんなだいたい戦術持ってるんですよね。でそういうやっぱ戦術のある学校には 多分叶わなかったから、外苑中学の先生がおっしゃってたというのも今にして思うと、僕らのチームにちゃんとした戦術とそれを遂行できる指導をしたら最低でも都のベスト4を持っていけたっていうのはすごい頷けるところなんですよ、ね、
強豪校には先輩から受け継ぐ伝統みたいなものがあると思うんですね。もう代々強かったって、はいはい、という意味での、なんか戦術とか勝つための部活動とかがあると思うんですけれど、はい、その先生の時代はやっぱタレントがその時たまたま揃ったことによるその一時代だったと思うんですよね、だからその勝ち上がったけれども、その上の先輩から受け継いだものってそれ、まあ、各々の世界にも通じるのかもしれないんですけど、それはそれで私いいとか悪いとかなく美しい時代だったんだろうなと思いますし、他の学校の指導者が俺だったらっていう気持ちも分かる気もします、
だからそういう面ではうちの代が結構時代を変えたところがあって、1個下はまあやっぱ準優勝ぐらいまでしか行かなかったんですけど、2個下は渋谷区制覇したり、その後も結構強い学年に出たり、
じゃあ受け継がれてはいたんですね、その、はい、後の時代は。
それで特に僕らのその3人だった、その1個上の3人の先輩のうちの1人の方が大学入ってすぐコーチになられて、ですごいやっぱ鍛えて強くなったんですよね。
すみません、私バスケの話もうちょっと質問したいことがあるんですけど、はいはい、ちょっとお時間が来ましたの で、
次回に
止めて、はい、もう一回ちょっとバスケの話続けたいと思います、はい、先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。